は尾根康成です。才能の履歴書、今回のゲストは OFR48 プロデューサー、そして日本サウナ熱波協会の代表でもあります林和俊さんにお話を伺いしております。さて今回2回目、現在温めている企画の一つはグループホームの代わりに介護予防の体操に合うプロジェクトを進めているそうです。林さんにしてはまともな発想に思えますが、誰もが温浴イコール健康という発想を持っている中で、どこも抽象的で具体的な動きをしているところは少ないように感じます。さて林さんにはどんな秘策があるのか、じっくりとお聞きください。今日もお風呂入れさせていただいたんですけども、はい、ある日ですね、はい、日本中のスーパー銭湯で一番個性的で、はい、記憶に残るところはどこですかって話をしたら、はい、もうあの間髪入れずにお風呂の件です、
はい、本当ですか？
あそこまで突き抜けるとすごい、はい、
まあ確かに同性アンダーさんね、突き抜けちゃうとか
やっぱりそれをやってるやられることが、まあ、そのお店自体が楽しいっていうのもありますけれども、はい、やっぱりお客さん巻き込んでるっていうところが一番すごいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。最初の紙芝居も覆面レスラーなんかから紙芝居したりするわけですよね。
はい、そうです、
夢に出てきますよあれ。
いや子供はなんか夢に出ると思う。
絶対出ると思いますよ。何も知らずに行ったら覆面レスラーが風呂の中に行って
見るだけでびっくりですね。
しまいにはあのプロレス始めて牛乳飲むわけでしょ。
そうです、
めちゃくちゃですよね。
めちゃくちゃです。
だけどこれは相当にそのやっぱりお客さんの人にあの OFR も、はい、一緒になって、はい、踊り出すを年配の方がおられて
来ます
んで、はい、こういったところはすごいと思います。
ありがとうございます。
まあ、さっきの社会的な話に行く前に、はい、このお店はさっき僕来た時もそうなんですけども、はい、まあ、真ん前に4年前に、はい、3年ぐらいなんですか、はい、スパさんができて、はい、まあまあすごいですよね。ドダーンと川向こうにあるわけじゃないですか。
川向こうってとこですよね。
すごいですよね。
道路挟んだより川向こうの方がこう打ち合いって感じがします
ね。そうですね。よくもまあ作ったって感じですよね。
いや最初はびっくりしましたね。
もともと道路沿いにももう一つサウナさんがあって、はい、で去年もまた大手さんが、
はい、ちょっと離れたところ
車で5分です、はい、まあすごいですよね。
すごいところです、まあ、
お風呂の火薬庫みたいなところです
ね。ここもう実は温泉地ですからね。
ですよね。
鶴見区は何やってんだって話なんですよ。
本当ですよ、ね、
言ったことあるんですよ、その区政振興課かなんか。
はい、
こんだけいっぱいできてるのか何かやりましょう、いや特にって思いました。
その中で、まあ、当然、業界としては、はい、僕自身も経験したんですけども、もともとその何もないところから作って、はい、お客さんは独り占めだったところから、はい、だんだん、まあ後から温泉産業が入ってきて、はい、どうしても設備産業なので、はい、設備に走っていくと、そういうことが多い中で、はい、ここ20年経ってますかね。
16年
というと、まあ、もう老舗になりますよね、はい、スーパー銭湯で言えばですね、
初期です、
ですよね、うん、そんな中で、やっぱりそのお客さん巻き込んでるっていうのは、はい、その楽しんでるとか、すごく大きいと思いますよね。
そうですね、楽しんでますね。
この辺、まあ、プロデューサーというよりは、お風呂の運営者としてですね、
はい、
お客様を見ていると、はい、やっぱりこれやっていてよかったと思いますが、はい、そういったところがあると思うんですけど、はい、でも具体的にその辺で感じることは、
はい、企画ですか、いやどんな企画でもそうなんですけど、やっぱりすごく共感していただける方がいて、ついこの前もそのサウナの熱波の日で2月8日、
はい、
熱波のイベントを、まあ、格闘家の方とか来ていただいて、はい、まあ、ただ浴室で紹介をして、サウナで熱波するだけプラス後で餃子を食べるってよくわからない。
何で餃子
よくわかんないですよね。
熱波をして餃子を食べる、
はい、
それどこでその話が盛り上がるんです
か。汗活というのが今ちょっとこう来てまして。
汗活、
はい、汗をポカリセットさんなんかがよく言うんですけど、はい、6月に入って急激に梅雨明けすると倒れる方が多く熱中症、はい、それは何でかというと普段汗をかいてないから、
なるほど、
体が汗をかくようになってない、
はいはいはい、
で汗をかいてれば熱中症にはそんなにならないんじゃないかと、サウナって実はその練習には一番素晴らしい、うん、でその辺の説明を、まあ、入る前に水分を出てからも取るっていうことを活動していきましょうと。でその話があったときに、アブドーラ小林さんに相談したんですけど、はい、アブドーラ小林さんってすごい心の中で自身のブームがたくさんあるんです。今餃子なんです。餃子が来てるんです。
なんか今見ました。一列だとどうな
る。それ
だ。二列だ。五列だと団地とか。
餃子団地。あと餃子何でしたっけ？餃子ニュータウン。
面白いですね。
なかなかね、王将の人も分かってくれないんです、最初は。で、別個になってるのを一皿で段にしてくれって言うんですけど、なかなか分かってた。やっとこう並べて、写メ撮ってるのが分かってきた。
なるほど。で、餃子がブームだったわけ
です。餃子ブーム。で、まあ、小林さんの枠っていうのは、大体一応話は聞くようにしてるんで、
はい、
なんか何やりますって言ったら、いや、餃子なんだろう。で、餃子食べると汗かく。そうやればそうかなと思だから汗かつだと。
なるほど、
まあ、ただそれだけなんです。
サウナに入って餃子を食べようと。
そうです。ポカリセットちょっと飲んで、はい、みんなで餃子を食べて、で餃子をこう団地のシリーズがありまして、団地ニュータウンで、今度、まあね、トランプ大統領トランプタワーで餃子タワーっていう流れができた。
私がここの飲食コーナーで提供してもら
って。そうですよ。まあ、普段餃子やってないんですけど、その日のためにこういろいろ小屋さんとは食品業者と打ち合わせをして、はい、でまあ最終的に、まあ、味の素の餃子
なるほど。
それを、まあ、そんなイベントでもすごく楽しんで楽しみにして来てくれるんですよね、女性の方とか、まあ、それは本当にありがたくて、まあ、0人だったら考えますけど、
はい、
人数少なくてもがっちり来てくれる方なんで、でそれを楽しんでくれる方、そういうのがあるとやっぱりやめられないな。で何よりやってる方が楽しいことやってる。
そうですね、はい、楽しんでるって言ったらすごいですよね。餃子の売り上げも上がるわけですからね。
そうなんです。餃子はなんか積んでなんかみんなごわーって。
どのくらい出たんですか。
人数だと11人プラス関係者20人ぐらいになります
。
で全部でなんか結構400とか
すごいですね。
結構な量でした、大きめのやつだ
った
、そんなこともあります。すご
い。3つ目の社会的なって
やつ。いい、今なんだっけ、介護の方で介護保険が、はい、なんか歩ける方はちょっとこうなんか出なくなったら変わったとか、
はい、
ちょっとおかしくなって、でそういう方々が今その、まあ、グループホームとかそういうところに行けなくなって来てるんで、
はい、
それをお風呂屋さんに来てもらうにすることを考えたらどうかな、
はいはい、
でちょっとまだ一部の方にしか言ってないんですけど、今日言っちゃいますけど、その OFR の浴場体操、
はいはいはいはい、
お風呂場で介護予防の体操をしましょうというのを、ちょっと受けるという企画。でそれをまあ、インストラクターの方とか、まあ、お笑いでもいいですし、
はい、
あと例えばプロレスラーとか、なんかそういううねりを作っているので、もっとお風呂場、浴場に行こうよっていう流れを作るみたいな。
それはでもまさにあれですよね、今からの時代にマッチしたといいますか。
はい、
動かなければ、いや、頭の片隅にはどこもね、お風呂イコール健康とか、
はい、
介護予防だとか、
はい、
言葉は一人歩きするんですけれども、うん、実際問題、じゃあそれを掘り下げて、
はい、
うちに何ができるんだということで動いてるところっていうのは、
はい、
少ないと思うんですよね。本当に翻訳業界っていうのは、
はい、
設備だけだったんですけれども、あと個人発揮したりとか楽しみを発揮するといろんなことができると
思います
よね。
特に浴室は動きがないんですよ、
はい、
まあ、 スタッフがたまにこう見回りする程度、あとはサウナマットの交換とか、それしかないので、まあ、ちょっとサウナマットの交換またいろいろあるんですよ。
サウナマットでイベントがあるんですか。
いや、浴室動きがない中でサウナマットの交換って一大イベント、ですよね。
そう捉えますか。
なるほど。いや、普段だってスタッフがちょっとね掃除回ったりとか見回り程度じゃないですか。で、あんだけの、まあ、みんなこう台車みたいなの持ってくるじゃないですか、まあ、もう腕に使ってね、乗っけてくるところもありますけど、やっぱりその動き自体はイベントだと思うので、まあ、某、ね、なんとかランドのエレクトリカルなんとかパレードにしてもいいんじゃないかなとか。
すごい
前から思ったんですよ、なかなかやっぱそれに対応してる方、してくれる方がいない。 あとはこの前も大サウナ博という中でやったんですけども、マットダンス講師、サウナマットを使ってパフォーマンスをする、まあ、それマット交換中にできないのかなと。マット交換では大概ね、中にサウナに入ってらっしゃるお客さんも一回外に出ていただいてやるので、ちょっとそこが申し訳ないなと思って、まあ、マット引き直すだけじゃなくて、交換するだけじゃなくて、例えば一人はちょっとこう途中一回出てきて相撲の後とか前とかやると回すあれじゃないですけど、ちょっとそういうパフォーマンスがあってもまあ、これちょっとあの他の浴室の社長から相談されたんですけど、
面白い社長もらえるんですね。
いや、結構いらっしゃいますよ、いろんなこと。
それはぜひやってもらいたい、
まあ、少しずつですけ
どね、はい、さっきもちょっと話戻りますけどね、その林さんがいろいろプロデューサーで、まあ、本当にその、まあ、業界では有名なんですよね。
そうなんですか。
めちゃくちゃ有名ですね。
そう
です。何者だとあの人は。
確かに怪しいです。相当怪しいです。
いうので、
はい、
やっぱりその林さんの行動をやっぱりこうさっきもちょっと話してたんですけども、
はい、
まあ、なかなかそれを一つの商売として、はい、その成り立たないことには、
はい、
そのまあ、林さんの労力をそっちに使うわけじゃないですか、
はい、
そういったことをこう許容されてるね、社風といいますか、
はい、
その辺が素晴らしいなっていうふうに思うんですけども。
あ、まあ、本当はだから僕の前に、僕がここオープンして半年ぐらいで入ったんですけど、
はい、
その前の店長っていうのがすごくムード歌謡の好きな方で、元ホストで、
ほう、なんか濃い人が来るんだよね、ここ。
そうなんですよ。で、まあ、僕が入ってちょっとその広告代理店の方なんかちょっと勝手に面白がって、
はい、
神奈川 のコミュニティ FM とか、あと UHF のチャンネルとか、神奈川メディアジャックだとか最後は曲一つ作ったんですよ。
え、
CD 作ったんですよ。
あ、それ誰が作ったの？
本当はお風呂の国の歌っていう子供向けの曲を作ったんですよ。はい、
あ、なるほどなるほど。はい、
で元はトシイトとハッピーアンドブルー、
はい、
そこの3代目のボーカルとか、宮本さんという方で作っていただいて、で僕らも知らなかったんですよ。おさくさんに紛れて自分の歌を作ってもらったんですよ、その前の時とか。どさくさに
会社のお金ね。
どさくさに曲げる。本当ですか。知らなかった。なんで自分の歌作ってんですかみたいな。それは愛はあなたを温めてくれますかって。
なるほど。
それがまたね、歌唱力がちょっと厳しいんですよ。店でかけてたんですけど、何回かお客さん怒られました。
お。
こんなこんな変な曲かけてんだよ。
お。
まあ、そういうノリはあったので、
ええ
、もともとだから悪ノリの延長線はあるんでし
ょう。まあ、それはじゃあ会社的には OK だったわけです、
ま
あ、会
社もう社長もしょうがないなみたいな。
林さんの自由な発想と行動を許容する社風では仙台の店長もびっくり仰天な人だったようですね。この会社の社長は本当にすごいと思いました。さて、そんな林さんは幼少時代どんなお子さんだったのでしょうか。そのあたりもじっくりと聞いてまいりたいと思います。 どうぞお楽しみにお待ちください。